リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
こんにちは、キリストと共に死に、キリストと共に生きるというテーマが、与えられました。ある方にこの題の印象を聞くと、とてもドキッとするとかですね、とても難しいのではないかという、印象を持たれたという話をお聞きしましたが、今私たち、私の、所属している総年会の、全国の総年会の標語にこの御言葉を、与えられて、この御言葉を掲げています。結び目になる壮年、キリストと共に生き、キリストと共に死ぬ、このようなテーマが与えられています。で、なぜこのようなテーマが与えられたのかということも踏まえてですね、今日皆さんに、この御言葉を、味わっていただきたい、考えていただきたいと思いました。それで今日は二つのことをお話をしたいと思います。で、それは、キリストと共に死に、キリストと共に生きるという神様と私たちの関係性の問題です。私と神様がどのような関係性の中にあるかということが一つと、もう一つはキリストと共に生きるという生き方がどんな生き方を生み出していくのか、私たちの生き方の実態、関係性の実態と私たちの生き方の実態はどうあるべきなのかなということを一緒に皆さんと考えたいと願っています。それでこの御言葉をずっと思い巡らしながら、一つ、与えられた本の中の、部分があるので、ちょっと皆さんに、紹介をしたいと思うんですね。一人のクリスチャンの女性の方を紹介したいと思います。その方は佐藤初音さんという方です。皆さんもご存知の方が多いかもしれませんけども、カトリックの信者さんでいらっしゃいますけれども、2年前に実は94歳でお亡くなりになりました。多くの書籍が出ています。20冊以上の本が出ていますけれども、日本のマザーテレサと言われている方なんですね。で、この方がちょっとプロフィールを簡単にご紹介させていただきたいんですけれども、以前小学校の教員をされていましたが、ご自身が70歳になった時にですね、青森県の岩木山麓に森の居敷屋というそういう施設を作られます。まあ、小さな教会のような施設なんですけども、で、助けを求める人たちを無条件で迎え入れて、そして、特別なことはしないんですけども、ただ美味しい手作りの料理と、生活を共にしてですね、その痛み苦しみの中にある人々の声を聞き、そして人々がそこで癒されていく、そのような働きをされています。それで、この方のこう書物の中で出てくる中で、命の移し替えということが出てきます。そのことを少し皆さんにまず紹介をしておきたいと思うんですね。で、この佐藤初音さんは季節の野菜を美味しく料理をされるんですけども、この野菜を湯がくときにコツがあるって言うんです。で、その野菜を湯がくときに、どういうときにその野菜をこう取り上げたらいいでしょうかと質問があります。で、そのときにこの佐藤初音さんはですね、野菜を、例えば小松菜だったら小松菜をずっと湯がきながらじーっとそれを見ているそうです。そして緑が一層にカーッと輝いてくる、その瞬間がある。で、それは野菜からの合図だって言うんですね。で、その合図の時に、スッと茎の部分を見ると、透明になっている。で、この時が一番美味しい時なんだ。で、このタイミングに茎が透明になった瞬間にサッとあげると、一番野菜が美味しくいただくことができるんだって言うんですね。そしてこの佐藤さんはですね、こうして透明になって生き物は命を捧げてくれるのね、それをいただくことで私たちの命となっていく、不思議ね、命が移し替えられるとき、みんな透明になっていきますっていう言葉があった。で、僕はこの言葉を聞いたときに、 この今日の御言葉と、これが実は僕の中では一つになったんですね。命が移し変えられるときにみんな透明になる、素敵な言葉だと思うんですけども、この私たちがイエス様と一緒になっていくっていう時にですね、キリストと共に死に、キリストと共に生きるって一つのイメージですけども、私という存在がずっとこう自分から離れていって、本当に透明になっていく。そしてその中にイエス様が入ってきてくださって、イエス様と本当につながって共に生きることができるようになる。なんかそんなイメージを私は持ちました。そんな私たち自身がこう透明になっていくっていう存在というのは、あり方っていうのは、とても大切なことではないかなと思ってるんですね。そのようなイエス様と私たちの関係は、命の移し替え、そんな有機的な関係ではないかな、そのことを思いながら、今日はちょっと聖書の箇所を一緒に見ていきたいと思います。まず6章の3節から少し見ていきたいと思いますけれども、1つ目、キリストと共に死に、キリストと共に生きる関係性について見ていきたいと思います。ここでは、バプテスマということを通してこの関係性を私たちに解き明かしています。6章3節、それともあなた方は知らないのですか。この言い方はパウロがとても霊的な倫理的な本質を理解してほしいときに使う言葉だそうですけども、知らないのですかと呼びかけています。イエス、キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆その死に預かるために洗礼を受けたこと。4節、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが未知の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。で、神学的なことは十分に説明は難しいんですけども、まあ、こう洗礼の意味っていうことについてここで、語っていると思います。で、それは、死と生というものが一つのセットになっていて、そして本当の意味でこう自分に死ぬっていうことと、キリストに対して今度自分に新しく生きるっていうことがいつもセットになっていて、そしてこのバプテスマがあるということですね。洗礼の二面性と言いましょうか。死を通して新しい命が生まれてくるということだと思います。4節に、私たちもその新しい命に生きるためなのですって書かれてありますけども、この新しい命というのは、とてもこう新鮮な命の新鮮さであり、こう命にあふれた新緑を表しているような言葉だと言われています。内側からあふれ出るような生命力、そのような命に主は私たちを満たしてくださる、そういう命に生かしてくださるということがわかると思います。実は、先週なんですけども、私のずっと音楽活動しているウィズアウトユーというグループがあるんですけども、ちょうど19年目を迎えたんですが、そのメインで歌っている天野玲希さんという方がいらっしゃって、彼女が洗礼を受けました。それで、実は彼女どこで洗礼、まあ、友達の教会で、友人の教会で受けたんですけども、彼女はその天川村って言ってですね、奈良県の奥の渓流の美しい場所があるんですけども、そこの、場所がとても好きなんだっていうことを伝えて、まあ、小さな教会だったので、じゃあ天川村に行って洗礼式をしようっていうことになって、先週の午後、夕方にかけてですね、その天川村に行って、私も、まあ、礼拝終わった後追いかけて行って一緒に洗礼式をさせていただきました。19年ずっと付き合ってですね、なかなかこうイエス様を伝えるってこと本当に難しいなと思いました。でも長い付き合いの中で、祈りの中で、彼女自身がこう自分の限界っていうものとやっぱり出会いました。そして、神様なしでも自分は生きていけると思っていたけども、実はそうではなかった って自分の限界と自分の一番心の奥底の部分での脆さとか不安とかそういうものと直面するようなことがあって、そこで本当に神様の愛が働いてですね、イエス様と出会って、そんな本当にこうありのままの自分を委ねて、そしてイエス様と新しい人生を送る決心をして洗礼にこう導かれたんですね。で、僕もその時にこうドボーンと水の中に浸かる彼女を見てですね、で彼女は なるだけ長く浸かりたいとか言ってましたけどもね、もうなるだけ長く清く流したい、なるだけちゃんと死にたいからって言ってましたけども、本当にドボーンと浸かる中に一度死んで、そして小松菜が揚げられるようにでもないですけども、こう新しい命で蘇っている彼女の姿を見て、本当に喜びにこう満たされました。その、ちょうど連休の時であったので、多くの人たちが、まあ、水遊びをしたり、泳いでたりとかするんですけども、その洗礼式をみんな見てですね、逆に祝福をしてくださって、拍手をしてくださったようなことがありました。本当に嬉しい、その時持つことができたことを感謝しています。6章の8節を見ていきたいと思うんですけども、この6章8節が、一つの中心聖句になるんですけども、私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることになると信じます。この聖書の中である方は死の福音だと言いました。生きる福音じゃなくて死の福音だ、死ぬことによって福音の世界が開かれていく。このキリストと共に死んだのならっていうこのところは、自分の自我であったり古い性質であったり、この罪の性質、そのようなことを表しています。自分の人生を振り返った時にですね、2回だけこう自殺というですかね、死んだらどうなるかなっていうか、死にたいなと思ったことが僕の人生の中でも実は2回あるんです。1回は高校生の時でした。その時はもうやめようと思いましたけども、20歳代の時に本当に自分はクリスチャンでしたけども、もうこのまま死んでしまおうかなと思ったことがね、実際1回だけありました。で、その時にもう、まあ、死にたいというかですね、もう1回やり直したいっていう思いなんですけども、で、その時に、こう聖書を読んでいた時に、ガラティアの2章の20節が、こう与えられたんですね。で、それは、私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。っていう、この御言葉と出会って、あ、そうだ、自分は死んだらいいんだって。自殺しようと思ったけど、同じように神様の前で自分が自殺したらいいんだなっていうか、死ねばいいんだな、っていうことを思った時に、あ、そうだ、もう一回やり直しができるんだ、と思ったことがあったんですが、そのような新しい人生のきっかけを、神様はいつも私たちに与えてくださってるんじゃないかなと思いました。少し話が、それるんですけども、私は最近とても興味があることは、こう日本人の中にあるこう特性というか、こう流れている地というようなことをとても時々感じるんですね。それで、サムライジャパンとかサムライブルーとかって言われてですね、ワールドカップの時も、僕はベルギー戦の時にちょうど、夜中車でそれを見てたんですけども、試合が終わった瞬間に思わずもう落ち込んで家に帰れなくなりましたけども、この世界中の人たちは日本を侍の国だってこう言ってるんですよね。それでその侍ってじゃあどういうことなのかなって考えたときに、まあ未だにこの新渡戸稲造さんの武士道っていう本をですね、もう未だに改訂版が出て、多くの人に読まれています。私も読んでみたんですが、とても難しいといえば難しいんですが、でもその流れている一つの日本人の地ということの素晴らしさをすごく私は思いました。この新渡戸稲造さんという方もキリスト者でありますので、序文の中でも私がキリスト者としてこの本を書いたということが書かれてあります。それで、本町教会の森本先生なんかも、日本には武士道が必要だみたいな、日本選挙には武士道が必要だというようなことが言われてますけども、この葉隠れっていう本の中に有名な言葉で武士道 というは死ぬことと見つけたりっていう言葉があります。武士道とは死ぬことと見つけたり。で、これは、間違った意味で言うと、まあ、目的のために死は厭わないというか、それが特攻隊であったり、玉砕であったり、そういう形で使われることがあるんですけども、でもこの、葉隠れの本当の意味は、自分を中心とした利害で判断している行動っていうのは、実は、誤った行動になってしまうっていうことを、こう言っているのが真意だと言われています。で、自分を捨てたところ、そこに最良の行動ができる心境がそれだっていうことですね。そして自分が死んだ身であるっていう心境からの判断が全体をまた自分を含めた最良の結果を生み出すんだという、そういう意味で武士道とは死ぬことと見つけたりと言われています。私の母方の、おじは宮正仁作というんですけども、このおじは、当時新選組の隊長であった、隊長じゃなくて新選組の隊員であった、鈴木寿一という、元新選組の隊員であった、牧師に導かれたんですね。そして、このことをとても大切にしていたということを聞くときに、こう武士の世界とか昔の人たちがこうキリスト教のことを思うときに、子分が親分のためにまあ切腹をするってことはあったと思うんですね。親分のために子分が死ぬ。でもイエス様のことを見たときに、親分が子分のために自分の命を捨てる。で、これはある意味天地がひっくり返るような価値観の転換じゃないかなと思います。親分自らが子分を助けるために自分の命を捨てて、そして、命を血を流し命を捨てる。だからこそ当時の人たちはその武士道の感覚から見ると、キリストこそ本当の侍、そんな意識があったんではないかなというふうに僕は思うんですね。それで、また一つ話は変わるんですけども、先日被災地、昨日ですね、被災地を訪問した嵐のメンバーがいてて、とても報道されていました。で、痛みのある被災地の方々に現金を持って、そして励ます姿をとても僕は、素晴らしいなと思ったんですけども、嵐のメンバーの中の、二宮さん、ニノって言われている二宮さんが、ある、テレビ番組でですね、ニノさんという番組のトークの中で話した、たまたまこの番組を僕は見てたんですけども、とても印象的でした。で、そのニノさんが、二宮さんが仕事をする上で一番自分のベースにしていることは何ですかっていう問いがあって、そのニノさんはですね、二宮さんは、実は怒りや長介さんからもらった言葉をそこでお話をされてたんですね。で、それは、怒りや長介さんが言われた、一緒に死ねる人を探しなさいっていう言葉だそうです。一緒に死ねる人、一人あなたを探しなさい。それが二宮さんに対する、こう、アドバイスであったそうです。で、それがどういう意味かというと、あなたがどんどんこれから用いられていくだろう。で、あなたのことを利用して番組を作ったりですね、あなたを使って生きながらようとする人がいっぱい出てくると思う。でも、二宮さんとだったらどんな結果でもいいから一緒に死んでもいいよって、そういう思える人をあなたは見つけなさい。そしてそういう仕事をしなさいと言われたそうです。そしてこの二宮さんはですね、新しい作品をするたびにこの人は一緒に死んでくれるのかなといつも見ているということです。そして、もし死んでくれるんだったら全部出し切ってこのドラマで、この映画で最後になってもいいという思いで、実は私は仕事をしている。で、今までに一緒に死のうって言ってくださった方はいるんですかっての質問にも答えてましたけども、でもこのこう何気に見る二宮さんの働きを支えているこういう哲学はとても素晴らしいなと僕は感銘を受けたんですね。何かを利用してうまくやってやろうというようなことが渦巻いている世界の中で、本当に一緒に死んでくれる、一緒に運命を共にしてくれる人たちを しっかりと見つめながら生きていくということの素晴らしさを思いました。実は私たちは潜在的にそのような関係性を求めているのではないかなと思うんですね。逆に言うと、一緒に生き、一緒に死ねるような関係性を持たないと、私たちは実は生きていけない、透明になれないっていう、そういう存在ではないかなと思います。ある哲学者は、吉村詩風っていう哲学者はですね、命が燃えている状態っていうのがあって、そこに初めて魂が宿るのだっていうことを言ってますけども、そのような熱いキリストの情熱を私たちはしっかり受け取って、そしてイエス様とのそのような関係の中で私たちがこう変えられていく、イエス様の生き様と私たちが一つになっていくということが求められているのではないかなと私は思いました。6章の13節を見ていただきたいんですけども、またあなた方の御体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、この御体を義のための道具として神に捧げなさい。この私たちの与えられたこの体ですね、これを、不義のための道具、これ道具というのは本来の意味は武器という意味の方があるそうですけども、そのような道具として使うんでなくって、私自身を死者の中から生き返った存在として神に捧げ、この体を神様の働きのために義のための道具として神に捧げなさいということを、パウロは進めています。で、私もそうなんですけども、残された生涯ですね、何のために生きるのか、誰のために生きるのか問われたときに、私は第二コリントの5章の中の言葉で、私のために死んで蘇ってくださった方のために生きるっていう言葉が大好きです。私のために死んで蘇ってくださった方のために、小さな私ですけども、何もできない私ですけども、そのために生きたい、まあ、そんな、大きく言うと壮年会になりたいなって思いがあってですね、そういうテーマにしています。イエス様と本当に一緒に死ねる関係性の中で、このイエス様と一緒に新しい人生を生きていく、そんな、感動的な関係性の中にあるということを一つ覚えたいと思います。で、もう一つですけども、二番目で、このキリストと共に生きる私たちの生き方の、実態ということを一緒に考えてみたいと思います。で、その私たちの生き方は、じゃあどういう生き方かというと、一つは、純粋性でないかなと私は思っています。透明っていう言葉が出てきましたけれども、こう、純粋性ですね。動機の純粋性。ある僕の友達の、東京にいる友人から聞いた、話なんですけども、ある時こう祈ってたそうですね。それで、神様、イエス様がね、こう答え、こう尋ねられそうです。大きな教会を作りたいかって聞くそうです。牧師で。立派な大きな教会を作りたいのかって言って、はい。立派な大きな教会を作りたいです。ってこう、自分、その牧師が答えました。すると、イエス様がどう答えられたかっていうと、お前がそう思ってるから、お前にそのことを作らせることができないってこう言って言われたって言うんです。大きな教会を作ることは立派なことだと思いますよ。イエス様が言ったのは、神の教会に使いなさいと言われたっていうんですね。私たちの思いが何か立派な信徒になろうとか、立派な教会になろうとか、人数をたくさん増やそうとか、大切なことで、それは本当に私目標としてビジョンとすべきなんですけども、そのことが目的になってしまっては、本当の祝福に預かれないっていうことですね。 私たちの思いが本当にイエス様の愛にから生まれる、人々を愛する神の愛の流れる教会になっていく、そこの純粋性ということが私は本当に実は問われているんじゃないかなと思います。秋に、私たちの特別伝道集会でお呼びする、大島重則先生っていう先生も、教会の宣教を支えているのは、実はそういう純粋性ではないかっていうことをね、語られています。信仰の継承って私たち言いますけども、そのような、もし私たちの、教会は思うあまりなんですけども、私たちの、こう、教会を大きくしたいというのは野心であったり、私たちの安心のために、もし信仰継承ということを考えるならば、それは難しいことなのかもしれません。そんなことを私は示されています。もう一つの生き方の実態としては、愛に生きるという実態があると思います。純粋性と愛に生きるということを私は示されています。第一ヨハネの手紙の3章の16節をお読みしたいと思うんですけども、第一ヨハネの手紙3章の16節、イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきですとあります。この御言葉を聞いたときに、命を捨てるってことはもう私にはできないなと正直私も思います。難しいことです。でも、ここで言っていることは、なんか塩刈峠のような命を捨てるということではなくって、小さな死を私たちは愛することのために経験することができるのではないかという、そういう励ましではないかなと思いました。愛ということの一つの定義の中で、異物を受け入れるっていうことがあるそうです。自分とは違うものを受け入れる、それが愛の本質だ。確かにイエス様が私たちのために死んでくださったっていうのは、私たちは神様から離れた罪人ですよね。異物です。でもそれをイエス様が受け入れてくださった、そこに愛があります。そういう意味で、私たちが互い兄弟姉妹、本当にこう人々を心からこう受け入れていくという心ですね。そしてまた具体的に許し合っていくということ、また特に私自身も示されていくことですけども、間違った時には謝るということですね。特に僕も思いますけど、男性は謝ることが苦手です。間に合うごめんなさいと間に合わないごめんなさいがあるっていう、沼野先生は、講演会で話されてますけども、おせちがもし謝っているならば、いつでも私は透明になってごめんなさいと謝る心を持たなければなりません。それは私たちにとっての死なんですね。そこで自分が死ぬっていうことを経験するのではないでしょうか。世の中のいろんな価値観があります。それと対抗して、やはり私たちはこのキリストの価値観の中に自分を生きる、肉に死んでいくっていうことが必要なんではないかなと思います。マザーテレサは、痛みのない愛は愛でないと言いましたけども、私の愛というのはそういう自分たちの死というものを経験しながら実は行われていくものではないかなと私は感じています。一つ最後に、今連合総年会の私は会長という働きをさせていただいてて、実は来週も、先生は今週、名古屋南教会でしたけども、私は来週名古屋西教会の方に行ってですね、総年会の働きのに参加することになっています。で、今、2020年に向けてですね、総年会と女性会と、そして青年会が合同にして、この大会を、全国大会を開きたいということの準備を今しています。とても大変な中ではあるんですけども、今の ナザレン教会のために、私たちの教団のために、教会のために、どんなことができるかなっていうことを一生懸命祈ってですね、69の教会があるんですけども、それが一つの体だっていうことを覚えながら、みんなで協力して支え合って、できることを祈っています。その中で私たち一人一人がその関係性の中であって、また生き方の面において私たち自身がリバイバルされていくようにそのことを思わされています。この信仰継承っていうことが今回の2020年の大会のところにも一つのテーマとなります。で、私はその信仰をどのようにして次の世代の方々に渡していくのかということに関してとても祈らされます。とてもやっぱり難しい時代になってきていると思います。で、私も、私は三代目になりますけども、おじいちゃんから、おじいちゃん会ったことありませんけど、母親から父親から受け取ったこのバトンがあります。で、このバトンをどうして私の友達に、また子供たちに渡すことがこうできるだろうかな、っていうことを思ったときに、本当にこう祈らされます。で、これは私たちのできることではないんですけども、一緒にやっぱり皆さんで祈っていかなければなりませんし、イエス様と豊かな関係性の中にあって、私たちが生き様で見せていくことができないだろうかなってことを思っています。で、時々そのバトンをね、僕はね、こう自分の中でイメージするんです。それは綺麗なバトンではなくて、実はもう汗と涙、もしくは血もついたような、そんなバトンかもしれない。ずっと長い歴史の中で信仰を受け継いできたそのバトン。それを私たちは大切にして、生きていきたいなと心が思わされています。これで終わりますので、最後に、少しまとめをして終わりたいと思います。私たちの心の深部を見たときに、私とイエス様との関係はどのような関係でしょうか。命の移し替えがあるような豊かな関係性の中に私たちが生きていくことができているでしょうか。そのことを自分にも問いたいと思います。そして私たちの心が本当に透明になっていってるだろうか。自己保身や自分の思いでイエス様が見えなくなっているのではないかな。そんなことがあっては神様のことを悲しませてしまうなと思いました。そして私たちの生き方として喜んで人々を受け入れ許し、また人々に仕えていく歩みができているだろうかなということを私自身が示されています。今キリストの愛を深く知って愛されている存在であることを本当に感謝して、新しい与えられた人生を本当に感謝して、そしてそのまた神様が招いてくださった新しい人生の召しに豊かに応えていける、私たち一人一人でありたいなと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日はキリストと共に死に、キリストと共に生きるという御言葉を味わうことができました。私たちは良い人生を送りたいと願っています。より幸せな祝福された人生を生きたいと願っています。しかしその願う私たちの心が自分というもので追われてしまったときに、本当のイエス様あなたの祝福を見ることができなくなっているのかもしれません。イエス様、どうぞそのような私自身の愛のままの姿をあなたの前にお捧げします。本当に弱い、拙い、脆い、汚いものであります。イエス様、どうぞその部分にイエス様が働いてくださって、血潮を注いでくださって、私たちを清めてください。私たちを透明にしてくださって、イエスキリストと共に生きる人生を私たちが生きることができるように、どうか助けてください。私たちの人生がこの方によって本当に変えられたと、あなたのことを、あなたの愛を証しするものとさせてください。 イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。